岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は今回平川睦子がお送りします。今日は国土交通省中国地方整備局高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所公務課高見恭平さん、宗田隆二さん、中上幸喜さんの3人にお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は倉敷市真備町にあります河川事務所にお伺いをしております。まずお一人ずつお話をお伺いさせてください。まずは高見さんから、はい、高見さんは倉敷市役所から出向して来られているということなんですね。
はい、もともとは倉敷市役所で働いていましたが、今年の4月から2年間の出向でこちらの事務所で働いています。今年度は昨年度とは違う仕事内容になっていまして、戸惑うこともありますが、事務所の皆さんに助けていただきながら日々過ごしています。
倉敷市役所から河川事務所に出向というのはこれまでもあるパターンなんですか？
そうですね、私で5代目で倉敷市役所からの出向はまあ9年目になります。
これだけ長く関係性があるということなんですね、
はい、
これまで出向で来られた歴代の倉敷市役所の方々というのは、倉敷市役所に戻られたら皆さんどんな仕事をしてらっしゃるんでしょう？
この事務所ではですね、小田川合流点付け替え事業に関することで、出向してきておりまして、皆さん倉敷市役所に帰られてもですね、この事業に関わるような仕事についております。
まあ、やはり知識経験を生かしてということになるわけですね、
はい、そうですね。
それでは続いて宗田さんにお伺いしたいと思います。宗田さんは中国地方整備局に勤めて何年目になるんでしょうか？
はい、採用当初は広島県の温井ダム管理所に配属され2年間勤務しました。
広島県の温井ダム、この温井ダムの管理所と今の事務所では仕事内容はどんな風に変化しましたか？
温井ダム管理所では主にダムの維持管理や、ダムの周辺の環境調査、また雨が降った時の出水対応としてダムからの放流操作など、ダムの管理を行ってきました。他にも、温井ダムは観光地としても有名なことや校外学習の現場先としても訪れられることが多かったため現場見学の説明などを行っておりました。今の事務所に配属されてからは小田川合流点付け替え事業に関する工事の発注作業や現場監督などを行っております。他にも現場の堤防等の計画設計などを担当している係長の補佐など事業の進捗に関わる業務を行っております。4年目になっても工事の発注や現場のことはわからないことが多く、日々勉強しながら事業を進めております。
広島県の温井ダムというのが、ね、出てまいりましたけれども、この温井ダム観光地としても大変有名だったということで大迫力なんでしょうね。
そうですね、温井ダムは堤体の長さが156メートルと西日本の中で一番大きいダムとなっております。見に来られる観光客やまた勉強ということで多くの中学生や小学生が見学に来られるということもありました。
やっぱりダムの迫力に圧倒されてたんじゃないですか？子どもたちの反応っていかがでしたか？
初めてダムを見るっていう子どもたちが多かったため、上から見た時にはすごい高いっていうような反応をよく伺えられました。
子どもたちはね、ダムの迫力を体感して、そしてダムの役割を学ぶということだったわけですね。
はい、
さあそして中上さんにもお話をお伺いいたしましょう。中上さんは2年目なんですね。
はい、昨年の4月に新規採用でこちらの事務所に配属されたため、他の事務所の経験はありません。また島根県出身ということもあるため、慣れない土地での生活は初めは戸惑いましたが、2年目になり、仕事も生活もかなり慣れてきました。
高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所とはどのような事務所なのか改めて教えてください。
はい、平成30年7月豪雨災害により小田川の堤防が決壊したことを受け、小田川合流点付け替え事業を含めた マビ緊急治水対策プロジェクトの取り組みを推進するために2019年4月に発足した事務所です。倉敷市マビ支所の一部をお借りしており、マビ町内に事務所ができたことにより地域の方々の声が届きやすい環境になっているため、地域の方々とともにマビ緊急治水対策プロジェクトを進めております。
地域の皆様の声を聞いて地域の方々とともにというプロジェクト、それではこのマビ緊急治水対策プロジェクトについても教えてください。
はい、マビ緊急治水対策プロジェクトとは、国土交通省、岡山県、倉敷市が協力して取り組んでいるマビの防災・減災に関わるプロジェクトで、ハード対策とソフト対策の2つに大きく分けられています。まずハード対策では、平成30年7月豪雨と同じ規模の災害が再び起こることを防ぐために、小田川合流点付け替え事業の完成時期を前倒すとともに、小田川の中の土砂を掘ったり現在の堤防の幅を広くしたりしており、令和5年度に完成することを目指しております。
それでは宗田さんにお伺いをいたします。このお話の中にもつどつど出てまいりますキーワードです。小田川合流点付け替え事業について教えてください。
はい、小田川は地形上高橋川本線からのバックウォーターの影響を受けやすい川のため、柳原貯水池を活用して高橋川と小田川の合流位置を約 4.6 キロ下流に付け替えることで、小田川の水位を下げることを目的とする事業となっております。主な内容は、新しい小田川の流路を確保するために、現在の合流点付近に位置する南山を掘削するとともに、新しく川となる柳原貯水池に堤防を作ります。また新しい合流点付近を通る現在の道路を橋に付け替える工事や、現在の合流点に高橋川と小田川を分離するための堤防を作る工事となっております。
工事現場では実際にはどのような工事がされているんでしょうか。
はい、令和2年1月から本格的な着手をしている南山掘削工事についてお話しすると、大型のショベルカーで山の土砂を崩し、大型のダンプカーでその土砂を運び出しております。大型重機は一般的なものに比べて、積載量が約4倍のダンプカー、掘削量が約4倍のショベルカーを使用しております。また柳原地区では付け替え後に稼働となることから、柳原貯水池の周辺に付け替え事業の掘削工事で発生した土砂を用いて、盛り土を行い堤防の施工を進めております。他にも将来の小田川の仮礁を施工するために、貯水池内の仮礁に土砂を埋めて稼働の勾配をつける作業も行っております。現場の近くで仕事をするのは初めての経験ですし、なかなか経験できないので非常に幸せです。
宗田さんはこのお仕事にやりがいを感じていらっしゃるということですからね、そういったあたりも本当に安心です。将来未来のこれからの安心安全のための工事ということですからね。平成30年7月豪雨、西日本豪雨から4年が経ちました。工事の進み具合はいかがでしょうか。
小田川合流点付け替え事業のうち、令和元年度から着手している南山掘削工事では、7月20日の時点で、山頂から高さ約60メートルの掘削が終了しておりまして、今年度中にさらに約7メートル掘削する予定です。また新合流点付近では、橋を架ける工事を進めております。さらに小田川の堤防強化では、肥門部等の一部未整備区間はありますが、今年の3月26日におおむね完成しております。
工事が着実に確実に進んでいるというところは安心ですよね。それでは高見さんにもお伺いをしたいと思います。ソフト対策にもいろいろと取り組んでいらっしゃるということですね。
はい、ソフト対策では、台風などの接近によって水位が上昇するときに、自分自身が標準的な避難行動をあらかじめ整理しておくマイタイムラインの作成支援など、地域住民と一緒に防災活動に取り組んでいます。
そして若い力とタッグを組んで、漫画で分かりやすく呼びかけようという取り組みもしてらっしゃるんですね。
はい、倉敷芸術科学大学の大学生に、僕にできることという漫画 の作成の協力をしていただきまして、マイタイムラインの作成に役立てていただけるようにしております。
マイタイムライン、いざという時に自分自身は、そしてまあ自分の家族などはどのように動いたらいいか、そういったことを確認し合ったり話し合ったりということになると思います。僕にできること、漫画で学ぶことができるんですけれども、ホームページから見ることができるんですよね。
はい、高梁川小田川緊急治水対策河川事務所のホームページに電子版で、漫画が掲載されております。また当事務所に来ていただければ、冊子としてお配りすることもできます。
こちら、僕にできること、大切な人を守るための要配慮者マイタイムラインというタイトルです。ホームページから漫画をご覧になっていただいたり、事務所で冊子を受け取ったりして、ぜひ皆さんこちらの漫画にも目を通して学習していただきたいなと思います。そして宗田さん、その他に地域の方々と一緒に取り組んでいることを教えてください。
当事務所では、現場見学会を開催しております。現場見学会では、小学生から大学生、また一般の方や地元の方など、現場のことを勉強したい、防災を学びたい方が事務所に来られ、現場の説明をその都度行うというものを行っております。小学生には、現場の重機を見てもらったり、高所作業車に乗っていただいて、現場を肌で、感じていただいたり、その他にも現場の当時の状況を写真で説明したり、被災からの復興復旧、そして今の事業の様子を、ドローンの写真や動画などで説明を行っております。
こちらの現場見学会です。こちらもホームページから申し込みができるんですね。
はい、事務所ウェブサイトにある現場見学応募フォームより応募していただければ説明を受け付けております。
そして高見さんにお伺いしたいと思います。小田川合流点付け替え事業の中でどのような川を目指していらっしゃいますか？
はい、平成30年7月豪雨と同じ規模の災害が再び起こることを防ぐのが一番の目標ですが、小田川およびその周辺には水生植物のアサザやタナゴなどの魚類といった多種多様な動植物の生育生息環境が広がっています。自然環境を守り、地域の方々にも川を利用しやすくなるような親しみのある川を目指しています。
自然豊かな川がよみがえることを私たちも期待し祈っております。それでは最後に、ラジオをお聞きの皆様に中上さんからメッセージをお願いします。
はい、小田川合流点付け替え事業は令和5年度末を完成目標としています。それまでに倉敷市真備町が今よりも安心して暮らせる町にしたいと思っております。高梁川小田川緊急治水対策河川事務所のウェブサイトに工事の進捗状況を掲載しているので、ぜひご覧ください。また公式 Facebook で工事の進捗状況やお知らせを、公式 Instagram で工事現場での作業の様子などを発信しておりますので、ぜひご覧ください。
今日は国土交通省中国地方整備局高梁川小田川緊急治水対策河川事務所公務課高見恭平さん、宗田隆二さん、中上浩樹さんの3人にお話をお伺いいたしました。岡山三大河川ナビゲーション、今回のご案内は平川睦子でした。